のみるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
なんと、
はい、
今回収録がみるみる元気が湧いてくる500回目でございます。
イエーイ
なんか聖火ランナー走ってる素晴らしい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
こういうね、
はい、
小道具差し込んでくれるリリーさんがということで、はい、まあまあ何年やってんでしょうね。
500件は約 10年
10年でしょうね、
はい、あすごいですね。10年、
この三日坊主の僕が
よくぞ本当に
ね、はい、いやいろいろね、こうなんか宣伝めいたお知らせを、
はい、
遠慮なし言わせてもらうこともあれや、
はい、
なんか身の回りに起こるちょっと面白ネタみたいなとか、はい、まあまあ本当いつも打ち合わせ何もなしで
始まりますもんね。
行き当たりばっちりでね、10年続いてきました、
はい、
そんなところで、まあ、今も何の話をしようかが別にこれといってあるわけじゃないんですけどまあちょっと最近あったここでまだ喋ってない面白いネタが、はい、これは青森でね、
青森、はいはい、
僕はね羽田空港から青森空港を飛行機で、
はいはい、
行ったら、うん、岡山の西中岳ちゃん、
あ、はいはいはい、
でこの人、まあ、ほんまの名前あれ西中学ぶよね、
はい、そうですね、
うん、でもこれパッと見ると西中学って書いてあるように、ね、見える、はい、もう西中学さんみたいな、はい、でもその西中岳さんが飛行機の中で何か知らんけどメッセンジャーかなんか来て、
はいはい、
後ろ振り返ってくださいって書いてあって、何やろうと思って振り返ったらガクちゃんおって、
あそうなんです
ね、で岡山から本当は西中ガクちゃんは青森へ、うん、で8年転勤で青森いてたん で、はいはい、で青森港に入ろうかと思った時に事例が出て、うん、岡山に戻るとか、
はいはいはいはい、
で結局岡山港に入って、その後に岡山港のあれ6機かなんかかな、
うん、
8機かな、6機、7機
もっと前ですよね、
トンちゃんの前やな、トンちゃん7機やったの、
4機かなんかを主催してたんじゃないですか確か。
4機ほど前じゃない、6機ぐらいやわ、6機、
いや6機は高山くんですよ、ひろきくん、ひろき、
そうか、
はい、
まあ、なんせ主催を
して、はいはいはい、
でガクちゃん手振ってるんで、あ青森そうかそうか、馴染みもあるし、
うん、
来てくれたんやと思って、でまあまあまあまあ8年おったわけやから、はい、
うん、
友達もいろいろおるし、
うん、
せやけど今日着いた後の予定は決めてないと、
うん、
そやから、あ俺ら前夜祭みたいな感じで何遍も行ったジンギスカンの美味しい、
はい、リンゴ屋さん、
リンゴ屋さん、
はいはいはい、
僕はまあ前の日はリンゴ屋さん行って、まあ、リンゴ屋さん行くということはその後秋っていうスナックに行くこれパターンやなと、で僕はまあその主催の山田夫婦ね、うん、リンゴ農家の山田夫婦がまあまあ弘前の人やから、
うん、
最終講義はぜひ弘前へ行った、
うん、
でホテルは僕から弘前取ってて、
うん、はい、
でまあリンゴ屋でご飯食べて、それからスナック秋行って、そこから夜遅うに弘前行って、
うん、
で弘前のホテルで2連泊みたいな、
はいはい、
予定してたら、ガクちゃんも弘前ホテル2連泊取ってるっていうから、そしたらね、
うんうん、
ちょっと飲んだ後も一緒に車乗っけてってもらえるから、ガクちゃん一緒に行こうやってなってね、
うん、
でまずリンゴ屋行ったんよ、
はい、
そしたら、まあ、俺がいらんこと言ってしまったんだ、なんかこのちょっと薄いなと思ったから、
はい、
ハイボールが、
はいはい、
それからおかわりと、
はい、
でもこれ洗ってもらうんでもいいんだと、はい、このグラスのまんまでいいんで、うん、洗う手間分拭く手間分を ちょっと濃いめにしてよという、
はい、
いつものやつを言ったら、
はい、
おなぐら濃いボールで言ったら、はい、だまあリンゴ屋さん何遍も懇親会で使ってるし、ね、するから、ね、もう喜んでっちゅうな感じで出てきたハイボールがえらい濃かったんですよ。さっきと色合いが全然違うんですよ。もうなんかこうグラスでも見た感じの、
はい、
もう夕焼けみたいな色したんだ
よ。だいぶ濃いですねそれは。
明日晴れるし洗濯もよう乾くわみたいな色なんよ。これだいぶきついぞと。で飲んでみたらまあまあきついのは分かって、でしたら他の人たちのハイボールもみんなきつくなった、
はい、
それがためにみんなめっちゃ酔っ払ってしまって、
はい、
でガクちゃんもめっちゃ酔っ払った、
はいはい、
であのまあ何やかんやっててワイワイご飯食べて、
はいはい、
でそこはまあ7、8人やってんけど、
はい、
でその後そのスナック秋へ、
はい、
まあ、当然行くんやって感じで行って、はい、でして酔っ払い集団で行ってたらいてるお客さんだと絡みまくって、まあまあ それでまたいつものことなんやけど、うん、でその秋を出て、
はい、
そのもう弘前向かおうかと言うてたら、あのバービーたちの別集団が秋で飲んでるから合流しようぜって言ってこうやってきてですね、僕らも秋を出たところでちょうどやってきたから、その道端でなんかわっちゃわちゃわちゃわちゃ、
はい、
なんか投げ飛ばし合いが始まったり、しょうもないこといろいろあって、でも言うてるうちにもよいよいのまんまで、じゃあ弘前40分も45分もかかると、
は
い、で行こうとなって、で山田夫婦が運転してくれて、であの園長、まあまあ旦那の方も飲んではって、
はい、
もうだいぶご機嫌やって、
はい、
でもう俺もご機嫌、ガクちゃんもご機嫌、はい、でガクちゃんはもう大事なもんはこう斜め掛けのこうなんちゅうのこうカバン、
はいはいはい、
もうここにわしは大事なもんみんな入れてある言うてて、
はい、
でだけどそのまま弘前向かって行ったわけよ、
はいはい、
そしたらあの、まあ、俺は僕はあのホテルはルートインっていうホテル
に行
ってて、
はい、
してたらガクちゃんに、
はい、
ガクちゃんホテルどこなんって言ったら、はいはい、ほにゃららほにゃららって言うんや、
うん、
えってなって、
はい
はい、前に
あ、ね、
入れなかった話にな
りますよ、はいはい、
もう雪がちらつく、
はい、
あのクソ寒い中、はい、深夜12時までにチェックインしてもらわないと入れません
よ、はいはいはい、
それがちゃんと僕に伝わってなくて、
はい、
ほんで夜中2時頃にベロベロって帰ったら、はいはい、開けてくれんくて、ほうてこのなんか電話があるから、その電話で話してとにかくあんた中で喋ってんやろと、もう小声死にそうやから開けてよっていうのに、いや私は東京で喋ってますってなって何ってなって、でも12時で全ての業務が終わり、
うん、
でもそんなはずないでしょ、
うん、
で火事でも起こったらじゃあ宿泊客どうやって誘導誰がすんのって言って、でそんな宿泊施設が12時になったらみんな家帰るなんて、んなこと絶対ありえへんわって言って、もう開けてや、うん、こっちは小石にそうなってんのに言うて、そしたらなんならもう歩いて10分15分のところに漫画喫茶ありますとかカラオケボックスで寝るのはいかがでしょうかって東京のオペレーターのやつが言うてきて、もうこの穏やかな僕がもうブチ切れて、あんたお前これみたいになってって言うてたら、中の宿泊客が一人外へ出たんだ、
はいはい、
開かずの自動ドアが開いたから、はい、それで俺これ閉まったらもう二度と入れんから、はいはい、足差し伸べてでも足パンパンつりそうになりながら、
はい、
もう電話のコイル伸ばしまくりながら、その東京のやつとわーわーわーわー言いまくって、もうでも言うてるうちにブチって電話切ってきて、もうええわもうと思って、でももう中へは入れるから、
はい、
とりあえず雪の中で路頭に迷うことはないと、はい、で中入ってロビーのどっかで寝ようかな思ったら、うん、ソファーも何もなくて、
うん、
で結局1階にあるこのなんか障害者トイレがちょっと広かったん で、はいはいはい、でお好みの枕をお部屋にお持ちいただいて結構ですみたいな、
ま、
枕のこう予備がね、うん、6個あったやつを僕は全部回収して、うん、でその6個の枕を障害者トイレの床に並べて、
うん、
それを敷布団にして僕は寝たわけですよ、
はいはいはい、
でしたら5時過ぎぐらいにホテルの人が外から障害者トイレ鍵かちゃって、
うん、
で宿泊客来たらびっくりするやろうでと思ってコンコンって来たけど、僕夜明けんくて、うん、中でひっそりしてたら外から鍵開いて、
はい、
ここで支配人ともう一人が謝り倒しながら入ってきてで私らは深夜もちゃんと勤務してます言って、
うん、
そうでしょ言って あの東京のやつがもう淡々と淡々と謝りのプロみたいなもう喋れば喋るほどイラついてとか言って、でお部屋用意してますから、そんなトイレで寝てもらって申し訳なかった申し訳なかったって言って、ほんでまあ部屋行ったんですよ、ほんで3時間ぐらいはそこから寝たんですよ。ほんでまた帰りもめっちゃ謝り倒してくれて、ほんで見送られて出て、えらい目をたわーいう話前ここで
しましたね。しました、はい、
でそのホニャララホテルと同じホニャララホテルの弘前店、あそれをガクちゃんが取ってると、はいはい、で僕はルートインやからもう1時でも2時でも大丈夫入れるけど、でガクちゃんがそれ言うから、ガクちゃんそのホテルが12時過ぎたら入れてくれへんねんって言うんで、今何時やっつって見たら11時40分ぐらいほでどう考えても着くのは12時20分ぐらいになると、もう電話したらあかん、これ電話しとこう言うて、これ電話してね、で申し訳ないけど、12時までにちょっとギリ入れなさそう、15分か20分遅刻しそう、でなぜなら前に青森のお宅のホテルでこんな出来事があったんだと一回俺は学習済みなんで、それで申し訳ないけど15分20分のことなんで、その待っといてほしいっていうことをお願いの電話入れたんですよ。ほんでもう急いで行こういうことで行ったら、やっぱり12時20分ぐらいになってしまって、でも電話してやるからな大丈夫やろと思ったら、でガクちゃんなんじゃなって言って、でガクちゃん下ろしといて僕は僕のホテルに送ってもらおうと思ったら、ガクちゃん手でバッテンして、戸が開かないって言う、うん、ええー、言うて、電話したやんと思って、で僕はその半年前に雪の中か青森でえらい目をたから、もうブチッ来てもうて、で何ってなってる、でもガクちゃんもうろれつあんま回ってなかったから、もう代わりに俺がもう行くしかないと思ってほんで行って、でしたら戸が開かないんですよ、前と同じパターン、はいはい、でも前と同じパターンの同じ場所に電話があるんですよねこれかけたら東京のやつ出るんよってでその電話をこっちしてインターホンみたいに見て押したら、あのいや当ホテルはもう12時で全ての業務が終わって、誰もいませんって知ってますって、ね、それが嘘やいうことも知ってますよってだって中に高校で前にね、僕は青森市内のお宅のホテルでこんな出来事があったんやと、でトイレの中で布団なあの枕並べて寝て、でもあの朝方にね支配人ともう一人さんがもうめちゃくちゃ謝りまくりながら、あのことなきを得たっていうあれがあったから、だから電話したんですよと、であんた東京で喋ってんねんやろ言うてさ、いや私は大阪ですって大阪かいな大阪かいで何読んねん謝りやみたいなで、まあ今は雪降ってるわけでもないからあれなんやけど、中に人がいることは分かってるんやと、あさからちょっとこれね、中にいる人に連絡をしてくれと、で電話もかけてあるんやから、入り口で待ってるから言うてたら、ブチって電話来て、あ待てと殺せと誰も出てこないんですよ、もうほんで誰も出てこないし、と思ってたらその2人でこう隙間へ指入れてこうしたら強引にしたらちょっと開いた、開いたと思ってで中入れて、そうしたらあのチェックインチェックアウトするこの言うたら昔のあの宿聴覚みたいな、はい、いわゆるこういう窓枠みたいになってる、はいはい、あそこシャッター閉まって中に絶対おるわけやから、ほんで俺も酔っ払ってるし、でカンカンカンカンって最初優しく、はい、本当にちょっと心の窓をノックするぐらいの叩き方やったここで知ってますよ、シャッターの中にいらっしゃるでしょ、お二人はいるでしょみたいな優しい言うとったけど何の反応もないから、だんだんボリュームになってきてガンガンガンガン叩いて分かっとんねんとおることはみたいなだんだん声も荒げて、こうやってしながらおることは分かってるしと思って、でガンガン叩いてたらな、思ったら宿泊客の誰かが110番したんや、俺がシャッターカンカン叩いとったら後ろから青森県警の警察官2人入ってきて、で後ろから俺破壊締めされて久しぶりにもしかしたらね、もうそのまま連行されてる、ほで「ちょおまわりさん聞いてよ」言うて、でこうでこうで電話したんやで言うて、前にもこんなことがあってないう話めっちゃ興奮気味に喋ってる時、おまわりさんの右肩バシバシ叩きながらおしゃべりしてた、あのそれ以上はやめてください、別の件で逮捕せねえかんことになる もしっこぼないかみたいなせやな言うてもう言うてるうちにあの警察24時のなんか出演者の一人になったような気持ちになったなと思ってさ、ほんででもやっぱ警察来たら、うん、シャッターの奥側から人が一人出てきた、やっぱりおるやんで電話したの受け取ったあなたでしょって言って、うん、ねほんのちょっとのことね待っといてくれても良さそうなもんなのにって言うてでわーわーかわーでもな俺らとそのホテル側の人間ははるか遠くに話してほいで警察が あっちに一人こっちに一人で電書鳩みたいな警察があっちの人こう言ってますこっちの人はああ言ってますみたいな、まあ、まあ一悶着あったわけよ、はいはい、でもまあホテルの人出てきたから、うん、まあガクちゃんもこれで泊まれるやろと二晩取ってる、
はいはい、
そやけどもうその電話でも私は言いましたって言って、うんうん、12時過ぎたら無理です言って、うん、でそんな俺も酔っ払ってたかしで言うてで結局12時過ぎた時点で西中岳さんの二晩の予約は全てもうキャンセル扱いになってるんで、うん、もうお部屋にご案内することできません言って、
うん、
でキャンセルしたのさっきなんやろって、
部
屋空いてんねんやろって、うん、お宅も商売ですやん言って、うんね、今こうやってもう会うたことやからね、明日はちゃんと12時までに帰ってくるから、うん、止めてよって、うん、だってこの人も岡山の人で弘前って人生初めて来ててな、うん、知り合いもおれへんで、うん、言うてね、なんとかしてよって言うんやけどこれの融通が効かんかったんですよ。これ結局最終どうなったかったら、うん、西中岳ちゃん何年か前に定年退職迎えてもう64以下5やね、うん、64以下5のおっちゃんがそのまま弘前署に連行されていって、うん、弘前署のソファーで一晩寝たんですよ。結果的に宿泊地にただやったエコやったなみたいな。なこれで二晩目ちゃうホテル泊まった
よ。やっぱあのホテル開けませんね。
怖いわ、ほんま。
いやでもあんまりにもちょっとね、あのホテルはダメですね。
まあもうここで名前具体的に言ってしまいたいぐらい、うん、
でもその前の青森の時に文明さんはキャンセルにはなってなかったってことですよね。
そうそうそうそうそう。
ってことは弘前の方が厳しいっていうか、
うん、そうそう
そ
う、
その人の判断でもキャンセルにしたってことですよね。
キャンセルしたって、うん、翌日のお部屋も、ほんでもかくちゃんまた別のホテルとかで、でそうこうして弘前署であの人一晩寝て、
うん、
で還暦も回ってこんな経験するなんてまた俺がその話を大きく膨らまして全国の皆さんに笑いを届けるからまあまあそれはそれで言うてたら、うん、ガクちゃんこの大事なもん入れてるこの斜め掛けのカバンがないってなって次の日になって、うん、でまあほっ警察で泊まったから宿泊代払わんでから財布のってもよかったけど、はいはい、だけどっていうことは多分山田夫婦の、
はい、
青森から弘前の移動の車の中やってなって、うん、2人が車の中熊の中探したけどないって言う
の、
ね、ってなってほしたらあのスナック秋で、
うん、
みんな買いハロだからそうガクちゃんもハロだはずやから秋の中には少なからずあったわけやから、
うんうん、
秋へ忘れたんかもしれんって、
うんうんうんうん、
で秋の外でしばらく人騒ぎしたからそこで道端に落としたか、
うん、
秋か秋の外の道端か車の中しか、うん、もう考えられやんっていうのにどこに聞いてもどこに聞いてもカバンが見つからなかった。ほいでね結局ガクちゃんあの封筒茶封筒かなんか1枚誰かにもらって、うん、ほいで誰それから1万円借りて誰それから1万円借りて人から借りた金をその封筒の中に入れて、
うん、
でこれ俺の財布みたいな、でそのポシェットっちゅうかなカバンの中に、
はいはい
財布、はい、でお金いくら入れてたんって聞いたら10万は入ってるから、ね、いやそら拾った人これ見たら持っていくかもなみたいな、日本やから奇跡が起こるかも、でクレジットカードも全部入ってる、キャッシュカードもみんな入ってる、で免許証も入ってる、で車の鍵も家の鍵もみんな入ってる、ほいでなんとか飛行機予約取れてるやつがあるんで帰れても、岡山空港に止めてある車のドアも開からん、エンジンもかけりゃ、うち帰っても家入られへん、それで奥さんにまあまあ頭上がらん人やし、それでもう怒られてしたら立つせもねえし、 でどうするどうするってその翌日になってもまだ見つからなくて、でガクちゃん久しぶりに青森やったから余分にもう2日ぐらいおるっていうことで予定してたわけでさ、ほんでいろんな人に会ってちょっとお金借りて、でも最終的には結局はね、うん、その山田夫婦の車のとんでもない隙間っこのところにそのカバン入っとったから、まあ、見つかったんですよ。でも岡山帰ってきてから見つかったんで、だからその後ね大変やった。でもまあクレジットカードもなんかも、はいはい、全部何の被害もなくて、
ね、
で借りた人にはお金返して事なきを得たんやけれど、だけどもうあのホテルはちょっと怖いよという。
怖いですね。
なかなかひどいホテルですね。
ひどいね。なかなかないと思うよあれ、ね、
シャッターを下ろす自体がおかしいですね。
そうね。
でまあそのどっかの温泉宿とかでね、なんかあの年いた人らがやってるとか、で私らもそんな遅うまでよう来とらんしとか、もうそんなのはもう暗黙のあれで、そんなで外に出かけて遊びに行くようなこともないしみたいな、まあ、そんなのはそういうことあると思うけど、う言うても広崎広崎の駅の真ん前にあんねんね。周り繁華街いっぱいあんねんね。でそんなところはさ、仕事の加減で飯食って飲んでとかでちょっと12時過ぎるなんかなんぼでもあると思うんだけど、あんだけビシャッとやったからさ、もうこのホテルマジでもうちょっと怖いよって、まあこれをお聞きの皆さんも12時までにということを前面に歌ってるところがちょっとそのヤバいホテルやというふうにご想像いただいて、オールカタカナの名称のホテル。
だんだん絞られてきましたね。
いやでもここ最近でちゃんでもあの時でも俺も広崎署に連れて行かれて公務執行妨害じゃのなんじゃのみたいなこと言われてたら、翌日の青森校の修了式行かれへんかった久しぶりに交流される可能性があったかもしれない、
うん、久しぶりって
子供の時ぶりよね。
あ青森はそういうあれですね、なんか歯が
そうそう歯が取れた
り、鬼門よな
鬼門ですね青森は。なんかちょっと
僕の中では青森と新潟が鬼門なんですね。思いもよらんことが起こるんでね。あで、まあ、今回500回ってことで、
はい、
この後も実は今日この後ね、ビリーさん、はい、あれです、はい、淡路島へ、
王子
大崎の姉やんとこへ、
はいはいはい、
里見姉やんとこへ、はい、今からちょっと行って、
はい、
で大学院の皆さんのための、うん
はい、
姉やんとのちょっと トークセッションみたいな、
そうですね、
それちょっと収録しに
行こう。ああいいですね、はいはい。
でまたね、僕今大学院にたくさん卒業紬卒業生の人たちが、うん、なんかたくさんもっとバーッと来てほしいなと思っててんけど、思いのほか、うん、意外とみんな知らないのか、
知らないと思いますよ、
うん、でその院に入るメリットみたいなのがちょっといまいち伝わってないんか、うん、思いのほかこう入ってくれる人の数少ないんで、
はい、
なんでその125社巡りも院の人はちょっと割安にとか、はい、でそういうメリットをで、その修学旅行社会見学的なやつもあの一番最初にお知らせが届いたり、うんはい、でちょっと値段も割安にさせてもらうこととか、はい、まあオンラインメイン で、うん、でそういうこの間モノコロ新平さんとかと、はい、撮ったやつ院の人にしか見れないように、
はい、
今からの鶏肉姉やんとのね、里見姉やん関西じゃもう有名ですけど、はいはいはい、で東の方ではあんまり姉やん有名じゃないけど、でお笑いセアラピストとして、
はいはい、
本当にあの姉やんの話、僕とやともう永久に話が終わらない
一番最初のこの番組の、ね、ゲストでしたし、
うん、だからなんかそういうあの IBS の南先生とか、はい、僕がこう動きながらこの人と僕が対談っていう面白いを、うんまあ、オンライン中心ですけど、うん、これは紬先生じゃなくて院に入ってくれた人
ですね、
限定でやろうかと、
はい、
っていう特別感をいっぱい上乗せ今のうちからしていきたいなと。なんでそういう忘年会のお知らせとかにしても何でもそうだけど、やっぱりなんか普通の僕の講演会に来てくれるっていう人は裾野が広いと思うんですよ。でもその講演会に来てくれてた人の中から ちょっと高いお金を払って紬に来てくれたっていう人って一つのフィルターを超えてるというか、ハードルを超えてなんか僕の近くへ皆さん来てくれた、でそれを体験してくれた後に大学院って言っても、これはフィルターっつったって障害は高くないですよね。月月額1650円の、
ね、
まあ、クラオンラインサロンみたいなもんなん で、 でこれ特別なものいっぱいで、若者の応援とか、でそういうリアルに大手別世界体験をいろいろしましょうの案内も先は渡します。でオンライン通じてやっぱ学び合おうぜとか、で全国の院生たちがやっぱり交流がもっと深まるようなプラットフォームみたいなものもこれからどんどん構築していこうかと。なんで、まあ、500回を記念に本当にね、これ聞いてくれてる人の院生への、
はい、
でこれ2つのね、ハードルを超えてくれた人たちはどっちかっていうとやっぱ僕ともおそらく長い付き合いになっていくでしょうし、でなんか共にみたいな、なんかそういう長く本当につながっていく、ほんまの仲間になっていくかなっていう、なんか僕もそういう予感もするんで、で2つのフィルターを超えてる人は、だから僕今日もねえやんと話してたら、例えばちょっとあの表現がよろしくありませんみたいなものの言い方とかちょいちょいするから、でもそんなんて普通の YouTube とかやと、だから叩きに来る人とか多いやないですか、はい、いらんことごちゃごちゃとか、もうあんなもんに対応するのめんどくせえし、だから2つフィルターを超えてくれてる人らはみんな笑いながらそういうのも聞き流してくれると思うから、本当に僕らしい僕が表現できると思うんで、なんでより面白いよ大学院の中にね。
いいですね。
で別にどこへ集まる、どこで集合とかみたいなことは極力なくて、その時間の許せる時にアーカイブなんか出て
くるんですよね。オンラインのいいとこですよね。
そうですね。
でこの間もじゃあつって今200名ぐらい、200名弱から、院に入ってくれてるんですよね。
はいはい、
だけどちょっと急遽ゲリラ飲み会、ズーム飲み会、やるぞトモキーとかで、これちょっと思いつきで昼の3時半頃にその200名弱の院生の人にちょっと急遽思いつきで今日の7時からズーム飲み会やりますもしこれ呼んでくれて時間が空いてたら遊び来てくださいみたいな。でも今日の今日やし、であのファンツっていうアプリを使ってトモキーがまあ管理してくれてるんですけど、やっぱみんな最後まであんま見ないんでしょうね。で結局その一発目の思いつきズーム飲み会は8人しか参加なくて、でも8人やったけど個別といろんな話し始めたらえらい濃い話になって、
濃い話でしたね。
これでさみんな大喜びしてくれて、これで2時間たっぷりやってしまって、で僕もバンバン飲みながらやって、これちょっとまたやろうかってなって、で10日後ぐらいにまたやったんだ。
もう205日後、
5日
後ぐらいにやりました
5日後ぐらいに、今度はもう当日ゲリラじゃなくてもう5日後のこの日やりますよって、やったら18人、ここでも18人なんですよ、なんで 10% ぐらいかな、でまたこの18人の人らと話した話がまたどんどん盛り上がりして、これズーム飲み会2時間45分やってしまったほんでこの間125社巡りの前半戦終わらせた翌日に第3回ズーム飲み会、はい、あれは
あれ20名ぐらいです。
20名ぐらい、
はい、
あでその後バターのなんかで、
はい、
あれは100何十名も
なんか来てくれた
みたいけど、なんかそういう突然おもろいズーム飲み会とかあんなのも、
いいですね、
でもっと院生同士の関わりつながりみたいなものがね、もっとリアリティのあるそういうものにしていくためにも、今本当にトモキと二人でもう委員をもっとおもろしよう、委員をもっとおもろしようっていう方に今もうめっちゃ勢力を固めてるんで、だからそれがあるから今からちょっと淡路島
まで
行って、またそのねえやんとの会話だけでも結構値打ちも
めちゃくちゃ値打ちあると
思いますよ、
取れると思うからね、ぜひこれ見てくれてる人500回を境にまた大学院という場所にもたくさん皆さん遊びにね登録していただきたいなということも切にお願いし、500回記念をこれにて締めくくりたいと思います、
はい、
お届けしました中村文明と
友樹と
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
忘年会もよろしく。